Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、川田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは奈良大学教授の上野誠さん。著書さりげなく思いやりが伝わる大和言葉、常識として知っておきたい美しい日本語を踏まえつつ、大和言葉とはいかなる言葉なのか、そして大和言葉を上手に使うことがもたらしうることについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
上野誠、1960年福岡県生まれ、国学院大学大学院文学研究科博士課程後期単位取得満期退学、文学博士、現在奈良大学文学部教授、国際日本文化研究センター研究部客員教授、万葉文化論を専攻、第12回日本民族学会研究奨励賞、第15回上代文学会賞、第7回角川財団学芸賞受賞、著書多数。最新刊は幻冬舎、さりげなく思いやりが伝わる大和言葉、常識として知っておきたい美しい日本語。
Let's get knowledge with fun。
川田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは奈良大学教授の上野誠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著書さりげなく思いやりが伝わる大和言葉、こちらが幻冬舎から出版となっております。275の大和言葉を取り上げて解説とともに、どういうふうに使うのかというのが記されているんですが、まずはじめにお伺いしたいのは、大和言葉というのはそもそも何ですかね。
私たちが話している言葉の中から、
はい、
外国語に起源があるものを取り除いていって、
はい、
もともとあった言葉で構成されているものと考えれば、私の試験だったら80点ぐらいはつくんですが、
はい、
ただしですよ、私たち例えばサボるという言葉がありますが、これはそのサポタージュから来てますの で、それはもう大和言葉にしちゃいましたね
しちゃった、
そういうふうに言葉をこう取り込んで自分たちのものにしているわけですね。
ほうほうほう。
で、確かに時代が変わればいろんな国の言葉を使っていろんな新しい概念を説明することも大切なんですが、そうするとですね、会話の中にブラックボックスが増えちゃうんですよ。
会話の中にブラックボックス、
だからなんかグローバル化とかですね、コンテンツとかですね、こう言っちゃってもですよ、なんかそれは分かってるんですが、じゃあそれは実感としてね、それがその分かるかどうかっていうことになりますよね、
はい、
でそうするとやっぱりその自分たちがお父さんお母さんから聞き学校で話している言葉ってそういうような言葉の中で、もともと古く歴史を背負った言葉、そういう言葉の方を大切にした方がより豊かな生活ができるんじゃないんですかっていう提案をしたいんですよね。
外国由来、いわゆる外来語というのはものも別にもちろんあっていいし、
あっていい排除する必要もない、
はい、
で我々はそれをどんどん取り入れてきたんですね、で基本的に僕らは、私が研究したのは万葉集なんですけれども、
はい、
例えばそう和魂関西といって、そうすると自分たちの魂を大切にしましょう、でも、中国の、文化というものを取り入れた方が、より大きく発展できますよ、
はい、
で明治維新以降は和魂要塞なんですよね、
うん、
ところがね、例えば同じ紙でも カードといえば英語、うんうん、はい、カルテといえばドイツ語、
はい、
カルタといえばポルトガル語ですよね。ですよね、
はいはいはい、
だから我々ところ大和言葉に取り入れちゃって、
はいはいはい、
お医者さんが使うのはカルテでしょうと、
そうですね、
正月遊ぶのはカルタでしょうというふうに、
はいはいはい、
でそれがやっぱ僕らすごいことであって、だから言葉を勉強するときになんか、うん、あの丸×クイズみたいな本って結構多いんですよ。これは合ってますとかこれは違います、
はいはいはいはい、
でも僕はそうは思わなくて、うん、たくさん好奇心持って使って、うん、時には失敗して笑われたりして、そしてそういうことは大切 で、で言葉を学ぶっていうことは言葉を聞いた時に相手はどういうふうに思っているんだろうかなって考えることなの でそんな時に例えばほんのちょっとですよ、うん、ほんのちょっと何かこうその言葉の由来を知っているだけで豊かになることがあるんですよね。で、まあ、例えばいただきますという言葉
だって、ね、いただきます、
いただきますってこう言った時にね、はい、ある人はね、いや神様に感謝することですよっていうあるです、
はいはいは
い、いやある人はね、そうご飯作ってくれた人ですよいやある人は自然全部ですよと、
はいはい、
ところがね、私はねこう考えたら合理的だと思うんですよ。それはねもう全ての人に分け隔てなく、もうみんな、神様もそう、あの大地もそう、もうみんなありがとうございますという気持ちで今ここ目の前にあるものをいただきますよっていう、じゃあいただくっていう言葉の語源知ってれば、これは頭の上に乗せるっていうことなんですね。
頭の上に乗せる、
乗せる、
はい、
ということは頭の上に乗せるっていうことはもうあなたからもらったものはね大切ですよっていうことをこう表すわけですよね、
はいはい、
でそういう作法っていうのはかつては日本にはあったと、
うんうん、
でそうするとその今いただいたものを大切 にその食事として体の中に取り入れますよがいただきますなんですね、
うんうん、
でそういうことを知ることでね、なんか私たちはそのあの豊かになれると思うんですね。物で豊かになることも大切なんですが、一方多くの言葉を知っていて、うん、その多くの言葉をで、その自分が嬉しくなったり悲しくなったり、例えば、このラジオを聞いて、ああこういう風なんだなっていう風になってそう豊かになっていく、
うん、
だから言葉で豊かになろうっていうのが僕自身が本を書きながら思ったことです。
あ、言葉で豊かになっていく、
言葉で豊かに、
でその例えばさっきのいただきますでも、
はい、
結局じゃあそのねその由来を知っていれば、
はい、
その与えてくれたものが神様か人か自然かは別にまあ次の段階なわけですね、
うん、
それね、
だしもう一つは、わざと特定しない、人も当てはまるよ、神様も当てはまるよ、自然も当てはまるよ、だからわざと特定しない言い方をしてるところに逆に深みがあるんですよね。
何でも受容できる体制
になるってことですね。
ですね、ですね、
うん、
そうですね。だからさっきね例えば例でおっしゃったカルタカルテのくだりでも、
はいはい、
そうだからだったらお医者さんがカルタを書くっていうのも一見すごい変だけどでもその前段階知ってたらそれは一つなんかひとひねりみたいな感じで笑えるかもしれないかもしれないですね。
さらにね、
ですね、
これ皆さんもし考えたらよ、うん、じゃあなんでこれお医者さんだけこれ、かあのカルテなの、いや実は日本の医学ってあのドイツの医学を取り入れたからだよ、じゃあ日本の医学をドイツで最初に取り入れたってのはいつの時代、あ森鴎外よ、じゃあ森鴎外って、留学した時の話が、あ教科書に出てた舞姫じゃないのとっていうふうに思うとつ
ながる
つながっていくでしょ。でそうするとあそうか医学はそのドイツから取り入れたのかっていうふうな、はいはい、あのことまでこう広がっていくし、じゃ あのなんでこれカルタっていうの、いや実は16世紀17世紀の交流っていうのはポルトガルの交流もあったから、
はいはい、
あのそういうとこからカードゲームを学んで、
うんうん、
それを取り入れて、カルタっていう言葉が残っているんですよっていうふうに私たちは思うと、だからあの言葉っていうのはその時代に通ずればいいっていやそれまでなんですけど、
うんうん、
言葉って一つ一つ歴史を背負っているの で、
うんうんうん、
である時にはなんか古風な言い方をしたいし、
はいはい、
ある時にはあの新しい言葉を使ってみたいし、
うん、
だから 単にあの丸バツクイズとかドリルで上手くなるっていうことはないんですよね。だったら僕ラジオをたくさん聞いたりとかね、お芝居が好きな人はお芝居見たりとかね、そういう風な方がもっと楽しいと思うけどね、で身につくと思いますけどね。
なるほどね。でもそうなるとじゃあその大和言葉外来語いろいろありますね、
はい、
じゃあ別にそこをもうきっちり、まあ、分けて、はい、まあ、これ外来語だからとかっていうことじゃなく、うん、もうそれは全部ひっくるめてという考えでいいわけですね。
そうだからそういうものもひっくるめて、うん、区別することじゃなくって、うん、大切なのは、うん、どういう時にどういうものを引き出すか、自分の心の中にある言葉の辞書から引き出して、うんうん、でどういうふうに言ったら効果的か、だから言葉を発する場合はどう言ったら効果的かが基準になるべきなんです、
うん、
で聞く場合にはね、うん、相手はこの言葉を通じて何を言いたいのかっていうふうに、うん、例えばね、もうものすごくグルメで美味しいものばっかり食べてる人、
はい、
でもね、あの自分はね家庭菜園で作ってる野菜をねもう食べてほしいと、
うんうん、
でもねあなたみたいなねもうその食通の人にねなんかそのこういうのを差し出すのはちょっとっていう時にねお口汚しにしかなりませんがって言えばね、
うんうん、
あそうか一旦この人は引いてでもそれでも僕にこれをくれようとしてるのか、だからこの人が自らその手をかけて作ったものを僕にくれようとしてるんだなっていうふうにこう思えば、で それが理解できればね、いやこれはもうね手塩にかけて育てられたものなので美味しいと思いますっていうふうにこう言えるわけですよ。そうするとそこで初めて、そのお口汚しっていう言葉と、まあ、手塩にかけてもう自分が手をかけてっていうような言い方で相手に対して伝わるっていう、だからそういうふうに言葉というのは経験と結びついているので、その僕はこういう経験をしましたって、はい、こういう時に素敵だなと思いました、うん、だからこういう使い方をあのしてみるとおしゃれなんじゃないんですかっていうので、もっと大和言葉日本語を好きになってもらうために書いたと、あの言っていいかもしれません。
じゃあ伝えたいことそのものは、まあ、あって、うん、でそれをどう伝える、うん、どう伝わるか、
はい、
ということ、
はい、
でそれをよりこういい感じにできるのが大和言葉じゃないかってい
う、そうですね、そうですね、あのね例えばね、うん、その上品な言葉を使いましょうってね、
はい、上品な言葉
言う人いるわけですよ、
はいはいはい、
僕はね、
うん、
上品な言葉 だけだったらね、うん、息が詰まると思うんですよ、うん、そうするとね、うん、やっぱりパッとね見た時にね、お寿司屋さんですよ、うん、いらっしゃいってこういうふうにね、
うん、
でそれをねいらっしゃいませと、
はい、
いうふうに言うのは、いらっしゃいっていうふうに言うのか、
うん、
でそうするとね、これお寿司屋さんのカウンターで握っている人がね、いらっしゃいっていうふうに言うとね、
うん、
もう魚が生き生きとして、うん、お寿司が美味しく感じられる喋り方っていうのがこうあるんですよね、
はい、
あのねこの本書くときにちょっとね思ったんですけどね、うん、超一流のね料理屋さんってね、
うん、
お料理の説明はね、お客さんが喋ってる時しませんよ。お客さん同士が喋っててちょっと話が途切れた時に、今日これこの季節なのでハモ用意させていただきましたっていうふうにこうふっと言いますよ。でね、一流を気取る二流のお料理屋さんはもうこの機会に言わなきゃいけないと思ってるから、これは何々さんのハモでございまして、この酢味噌はなんとかでございまして、でもうとうとうと喋る。ところが僕は説明を聞きに来たわけではないので、で例えばこう超一流だったらね、その話してる中でね、お客さん関東から来られたと思いましたので、酢味噌と梅肉と両方用意させていただきましたので、歯もちょっとどちらがお口に合うか試してくれませんかなんていうふうにこう言われると、 いや京都にね来てね、うん、これでね、よかった。それでね、
はい、
ちょっとねお客さんたちお酒飲まれてるので、うん、ご飯物を出すの時間を置きますけれども、ちょっと箸休めに何か持ってきましょうか、うん、なんていうふうにこういう、うん、そうすると箸休めっていう言葉がある。そうか、箸をちょっと休めてそうするとね、まあ、僕はその料理屋さんにね、
はい、
いやこれだいたいその原価はいくらぐらいって、いや上野先生だからちょっと教えましょうかと、うん、それはね2万円3万円の解析でもね、まあ我々原価なんていうものはね 2,3 千円なんですよと、
うん、
それをねいろんな手を使ってね、その美味しく食べていただく、美味しそうに見える器を選んで、それであの私たちは商売させてもらってるんですよと、うんうん、だからその料理がその料理屋さんでは料理が美味しくなる言葉、
うん、
板前さんだったら、うん、その料理が美味しくなる言葉を、
うん
うん、私たちその話せるようになればいいことであって、
うん、
それがね、うん、形容動詞なのか形容詞なのか、
はい
ね、
はい、
はたまたこれは江戸時代の用法なのか奈良時代の用法なのかっていうようなことよりも大切なのは、うん、どういう場面で、話を聞いてかっこいいな、真似したいなっていうふうに思える。だから全部ね、実はこの本の要領ってね、普通はあの文学作品とかからね、
うんうんうん、
引っ張ってくるんですけどね、私それ全部やめてね、
はい、
自分のあの経験を思い出しながら全部例は自分で考えたんですよ、
はあ、
だから、
は
あ、あの、はあ、あこういうふうにね言われた時にはね、ああいい方だなとかね、
うん、
っていうふうにこう思ったものを使ってますよね。
だからさっきの上品ということで言うと、その言葉そのものの品がどうのか、その字面がどうとかいうことじゃなくて、
なくて
その時その場でどう出るのかっていうことなんですね。
それはね、なんていうのかな、だからまあちょっと僕ある柔道のね先生に聞いたんですけどね、
はい、
いや上野さんね、その技を勉強して得意技なんていうのはできるようになるんですよと、ところがね、得意技だ得意技だなんて思ってる間はダメですと、ふっと相手が動いた時に技が出た、後から考えてみたら大外刈りだった、そういうようなあのレベルじゃないと試合には使えませんよ、
はい、
だから、たくさん恥かいて、
うん、
たくさん経験して、それとね、もう一つ僕はね、この本書くときにね、あの心に決めたことがあったんですけどね、好きになってもらおうと思ったんですよ。
好きにな
ってもらおう、あの言葉、日本の言葉の肌触りのようなものが好きになってもらおうと思ったんですよ。でね、なんかね、勘違いしててね、客観的であれば学問的かっていうのをね、学問的、客観的でなければならない、
はい、
学問的でなければならない、
はい、
しかも、客観的であることは学問的であるなんていうようなことをあれするんですけどあの、ね、嫌いなものを、ね、深く知ろうとは思いませんよ。例えば私自身、その古典研究で万葉集の研究者ですけど、私自身ね、万葉集好きですよ、よく書けてると思いますよ、うんうん、でそういうようなその古典なら古典を学んだ時にその、初めてね、その好きになって、だから例えば女の子でもね、
うんうん、
あの好きになったからその女の子のことをどんどんこう知りたくなるわけですよね、
うんうん、
だから、うん、あの古典だってね、古典で書かれてるとね、みんなね上品でね、なんか綺麗な言葉だっていうふうにね、こう言いますけどね、そんなことなくてね、恋のやっこのつかみかかりてなんていう表現があって、恋のやつめがつかみかかってきやがって俺苦しんだみたいな、そういうのあるんですよ。
あのお上品じゃございませんね、お上品じゃございませんね、
あるんですよ。よしの良いとこだよってこう言うのにね、良き人のよしとよく見てよしといいし、よしのよく見よ良き人よく見って、良い人がよしとよく見てよしと言った、よしのよく見なさいよ今の良い人たちもって言ったら、みんな笑うじゃないですか。でそうすると、あそれ、まあ、考えてみたら吉野いいとこ でもね、そういう感覚、だから言葉が持っている肌触りのようなものを好きになって、いかない限り、まあちょっとね、あの 恋愛本とかね、うんうん、まあ、性について書いてある本を読むとね、うん、その恋愛について深くこうやったら賢くいけますよ、性について書いてる本でもこうやったらいいですよってことが書いてありますよ。でじゃあ僕は言わせてもらうとね、それでどうしたのと、つまり大切なのはコミュニケーション取ることでしょ、大切なのは一緒に楽しく過ごすことでしょ、うんうん、っていうようなことに立ち返らない限り、うん、僕はね、あのいいとは思えないんで、うん、僕は単なるノウハウ本じゃないんです。だからね、妙にこだわって語源について書いてるところもあるし、うん、いやこれはちょっと気をつけてほしいですよと、例えば綺麗と見綺麗は違うよと、綺麗といえば色彩が綺麗とか光っているとか、そういうこと、見綺麗って言ったら洗濯がよくしてある、うん、その場に合わせたいいものを着ている、例えば部屋が見綺麗になっているといった場合は部屋の掃除が行き届いているっていうことになりますよね、うんうん、だから同じ言葉でもそこまで繊細なものをね、マニュアル化してね、うん、そうマニュアル化して分かるものなんちゅうのはね、うん、浅いんですよ、うんうん、あの例えばね、まあ、また僕はまあ食べること好きだから料理の話に戻りますが、例えばね、本当のプロの料理人なんてね、もう測ってね、砂糖入れたり醤油入れたりしませんよ、うん、その時の魚の状況を見、お客さんが酒飲みながらその魚食べるのか、それともあのご飯と一緒に食べるのか、あのそれ見ながらあの料理していくわけであってね、でだからその私はね、あの何かというと言葉の感覚を磨いたり、自分の心にある、言葉というのを選ぶセンスが良くなるようなヒント集を書きたかった。だからあの決してね、まあ数えてみると270いくつなんていうね数を取り上げることになっちゃったんだけども、はい、でもそれでもね、私ね、全ての言葉、まあ例えば日本で一番大きな辞書って言ったら50万語ぐらいあるんですけどね、 それから考えたらね、あの300でも1000でもね変わりはないわけですよ。そうじゃなくてね、例えばこういう違いがあることを知っておく、いただきますならいただきます、例えばこんにちはだったら能に出てくるこんにたって発音する言葉なんですね。そうすると、こんにちはお日柄もよくとか、こんにちは良き時に当たりましてとか、こんにちは今日は花が開きましてとか、必ず挨拶の言葉がくっつくから、こんにちはで終わるわけです、はあ、こんばんはでも終わるわけです、
はあ、
でも終わるわけです、はい、でそうするとだから必ずこんにちはと声をかけたらね、声をかけたらね、はいはい、何か心に余裕がある、時間に余裕がある時には一声二声かけるための言葉なんですよ。
なるほどなるほど。
だから、はい、あのお掃除している人がいると、はい、その前通りかかると、こんにちは、あ今日はあの天気いいですね、うんうん、って一声かけるための言葉、はい、なんですよね、はい、だから、はい、そうするとね、あのそういうふうにこう考えると、その、うんうん、こんにちはの語源をなんだかんだって考えるよりも、うんうん、あこんにちはっていうのはね、その挨拶をすることで言ってコミュニケーション、あなたとはコミュニケーションを取ってうまくやりたいんですよっていうことを表すための言葉だから、うんうん、だからその後に、あ一声二声かけなきゃいけないんだな、うん、そうすると季節の話題をしなきゃいけないんだな、そうすると相手が落ち葉を吐いてたら、うんうん、ああ昨日のね雨で葉っぱが落ちましたからねっていう風に言ったらね、そのうまくその話がね、
う
ん、通じていくわけ で、
そ, うです、ね、
でそれをね、はい、例えばねこんにちはの語源を次のうちから正しいものを丸をつけようとかね、それとか中世においてはこんにったと発音されていたが、これはどういう発音の、分類に当たるかとかね、うん、それはね、うん、私たちねそういうものは後知恵、つまり日常生活の、うん、まあ、僕はまああの言語社会という言い方をするんですが、うん、人間というのは物だけで生活してるわけじゃないか、その言葉で生活してるわけで、その言葉で生活をしている人間がその言葉の中に飛び込んでいって格闘してきて、それで身についたものがその人の言葉であって、でその人の言葉っていうのはその人の歴史を背負ってるわけですよ。だから私、 九州のね、うん、博多の呉服町という小さな町の洋品店の次男坊なんですね。で、洋品店の次男坊だからね、名刺渡す時にね、必ずね言ってしまう言葉があってね、ご贔屓にお願いします、そうするとうちの店を贔屓にお願いしますってね、はいはい、いう意味でこう渡してしまうわけ。そうするとね、その気持ちの中にはね、いや名刺渡す人の中で一生にもう一度もう一期一会、もう、もう会わない人だって山のようにいる、うん、ところがこれからまた10年後にばったり会って仕事しだす人だっている、はい、さらにはずっとお世話になる人だっている。そうするときにご贔屓にお願いしますよっていうふうに、その贔屓にしてもらうっていうのはじゃあ一体どういうことか、うんうん、何か仕事があるときに声をかける、うん、大切にしてくださいねとかいうようなことじゃないですか、うん、でそうするとそういうことによって、その僕自身の父親母親がそうやって用品をいろんなところに売っている歴史がある。で僕のおじいさんの世代っていうのは、今度何を売ってたかと着物を売ってて、でそうするとそういう時にそれをこう背負ってて、今私の体の中にその言葉が入っているわけじゃないですか。そう考えないとね、うん、だから急にね、うん、何かをやってで何か本を読んで何かができるようになると考えるんじゃなくて、うんまあ、この本を一つの、まあ、ヒント集と考えてもらってね、うん、こういうところちょっと気をつけたらね、いろんないいことがね ありますよっていう意味で、まあ、私自身は、まあ、一生懸命書いてたんですけどね。
なるほど。 Let's get knowledge with fun。さて、そのヒント集の中身でございますが、はい、まあ、275の言葉、そして11章に分かれてるんですけど、まあ、先ほどのパートでもいろいろとね、出していただきましたが、これぞ大和言葉と思われる、上野先生ご自身が思いになるような言葉ってのはありますかね？
うん。さりげなく使ってる言葉でね、うん、ごめんくださいってこういうふうにね、
ごめんください。
こういうわけですよね。うん、そうするとね、まあ、こういうことも今少なくなったかもしれないけどね、うん、ごめんの免という字はね、まあ、許すという字で、はい、免許の免なんですよね、
はい、免れる、
免れるってことですよね、はい、でそうするとごめんをくださいっていうことはね、
はい、
あなたは忙しい人なんでしょうね、でも私は今訪ねてきました、あなたを訪ねてきました、うんうん、あなたの時間をいただくことになります、それをお許しくださいの意味なんですよね。そうするとごめんくださいってこういうふうに、はい、言うのは、まあ、今我々はノック代わりにごめんくださいってこう言ってるんだけれどもそうするとそういうことをこう知るとね、うんうん、まあ、考えてもみたらですよ、うん、その我々その家訪ねてきた時にですよ、うん、お風呂入ってるかもしれないしね、うん、取り込み中かもしれないし、
ね、
天ぷら揚げてるかもしれないじゃないですか、
何
とか分かんないですよ、はい、そうするとその時にごめんくださいという言葉を言うことの意味っていうのを知ってたらね、
うん、
ああ人様の家にね、行くというのはこれはやっぱり人に対して迷惑をかけることにもなるなと、でそうするとね、まあ、時間に遅れてもいけないが、そうかと言って30分前に突然行っても困ると、う
ん、はいはい、
でもよく考えてみたら時間きっちりに行ってもね、うん、まあ、ちょっと相手としてはびっくりするかもしれないから、うんうん、まあ、ちょっと3分押し5分押しぐらいで、行くのがいいだろうなとかね、うんうん、そういうふうなことがその言葉からこう広がってくるわけですよね、
うんうん、
そうじゃなかったらね、そうするとああごめんくださいっていう言葉を通じてね、そういうことをこう学んでいく、ごめんくださいという言葉を発する時の意味、
うんうん、
さらにはごめんくださいと言われた時の意味を、まあ、感じるわけですよね、うん、でそうするとね、じゃあ今度失礼しますはどうかと、うんうん、でそうすると失礼しますっていうのはこれは礼がないということで、はいはい、礼を失してしまいますが、うん、そうすると突然入ってきたことで申し訳ないことです、本来ならば前もってご挨拶をして来る日を決めなきゃいけないけれども、この部屋にもう私は入ってきてしまいました、うんうん、だから失礼しますと、例えば自分の勤めてる同じ会社でもですよ、違う部署に行って何かその部署の人に頼み事をしなきゃいけないときは、うん、まさかごめんくださいはないわけですよね。
あ、
その場合は、ね、失礼いたしますということにこうなるわけですよね。
言
葉っていうのはいかにシチュエーションによっかかっているかっていうのはね、分かるのはね、さっきちょっと箸休めっていう話もしたんですけどね、はい、まあ、箸休めっていうのは、メインのお料理を食べていく、その間にらっきょうでもいいですよね、お漬物でもいいでしょう、酢の物でもいいですよね、うんうんうん、ちょっと目先が変わったものを食べて、そして、新しいものを食べるためのちょっと準備してください、口の中をちょっと味を目先を変えてください、でそうするとね、これ今だと西洋料理だとグラニテなんつってステーキの前にちょっとした小さいシャーベットが出たりするわけですよね、はい、でそうするとこれ箸休め、そうすると箸休めっていう言葉をまず勉強しますよね、
はい、
だそしたら次にね、うん、いや実はね実家から送られてきたんでね、ちょっとねお漬物つけたんですけどね、つけてみたんだけどね、素人がつけたもんだから美味しくもないんだけどっていう気持ちを込めてね、うん、いや箸休めにもなりませんがというふうに言って相手に渡すとですね、うんうん、
はいはい、
あ、そうか、自分自身を気遣って、
はい、
そこまでへりくだってね、うんうん、くれているのかっていうこと、そうすると箸休めにもなりませんがと言いながらこう渡す、そういう気持ちがこう伝わっていくわけですよね、うんうん、だからなんていうのか、その言葉っていうのは常に生活とともにあるものなんですね、うん、有名なね谷崎潤一郎のね文章読本を読んでみるとね、こう書いてあるんですよ、小説家の使う言葉といえども日常生活から離れた言葉を使っているわけではありませんと、言葉は生活そのものでありますから、うん、生活から離れてしまえばリアリティがないのですと、うんうんうん、いうふうにこう、まあ、言ってあるわけですよね、
はい、
そうするとね、なるほどなと、生活っていうものをしている中でこうキラッと光ってる言葉があったらね、これを使ってみたい、こういうふうにやってみたいっていうふうにね、
うん、
思う瞬間、うん、その瞬間をね大切にすることの方が僕はまあ大切だと思って、その人その人が持ってるその生活を背負ってるってことをやっぱり忘れてはいけないんだと思うんですよね。
うん、なるほど。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは奈良大学教授の上野誠さんです。著書さりげなく思いやりが伝わる大和言葉、幻冬舎から出版となっております。まあ、いろんな大和言葉をご紹介いただいてるんですけど、まあ、こういった言葉を本当にですから自分のものとして使えるようになると、まあこれはいいなって感じですよね。そうなるとね、本当に、
うん、僕は学生と話しててね、学生に対してね、万葉集の一番の歌っていうのは有楽天皇の歌なんですけどね、
はい、
有楽天皇はね、その若夏みをしているお嬢さんたちに結婚を申し込むんですけどね、
はい、
結婚申し込む時にね、あなたの持っている籠もいいですね、ヘラもいいですね、
はい、
まあ、これまあ原文で読むと、こもよみこもちみぶくしもちっていうふうに言うんですけど、カゴもいいヘラもいいってこういうふうに言うわけですね、
うん、
でこうするとね、冒頭からねヘラもカゴもって言うわけですね、
はい、
それと、
はい、
もってこう積み重ねるわけですよね、
えー、
そうするとね、カゴもいいヘラもいいならね、
うん、
別のものもいいかもしれないっていう広がりが生まれてくるんですよ。
はいはいはい、
それでね、まあ、よく僕はあの冗談で学生に言うんだけどもね、うん、あの上野先生のラジオのファンですと、今日先生にあのお会いできてあの嬉しいことです、先生は声はいいですねってこう言われるとね、
はいはい、
どっか悪いところがあるんですかってこう言いたくなるでしょ。そうすると声もいいですねってこういうことでね、
うん、
そうすると別のものも、まあ、うん、顔がいいとは言わないけれども、そういう広がりがあるわけですよ、うん、だからあの天皇といえどもね、自分が突然やってきたら少女たちは驚くだろう、その中で綺麗なお嬢さんがいて、そのお嬢さんと一晩共寝をしたい、で共寝をしたい時に、最初に声をかけなきゃいけない、カゴもいいね、ヘラもいいねってこういうふうにこう言うと、あ、そうなのっていうことにこうなってくる、
で他のものは別にそこで言ってなくてもいいわけですね。
そう、でそうするとね、これをね、あの僕ら文法でね解説するとね、はいはい、いいですか、もは天下ですよね、女子の天下のも、歯は取り立ての歯、よろしいですかってことを教えてくれるんですよ。ところがね、そんなことを言ってもね、
うんうん、
そのじゃあ日常生活でね、歯ともの区別をそんなに厳密にね、
はい
はい、してるわけではないわけ。
そうですね、
そうするとね、うんうん、今の話じゃないけども、上野先生はと言ったら取り立てだから声はだから声だけが良くて他のものが悪いということになると、そうすると声もいいですねと言ったらね、うんうん、他のものもいいことになると、
はいはい、
でそうすると歯と毛中のは取り立てと、その毛で、これだけの意味が違うんだということをそういう話で教えればね、
うん、
多分ねその時にね面白いなと思ってくれた学生はね、
はい、
一生忘れないですよ。そういうふうに話していくことが僕は心を耕すことだと思ってるんですね、はあ、
心を耕す
、はい、そうすると心を耕せば、うん、あの豊かになって、
うんうん、
それでね確かにね、お金がたくさんあること、物がたくさんあることは、まあ、豊かに、ね、あのなる秘訣 で、
はい、
でこれを、まあ、無視してはいけないんだけれども、
うん、
あの喧嘩するときは言葉だし、言い争いになるのは言葉だし、また嬉しくなるのも言葉だし、でそうするとね、たくさんの言葉を持っていて適切に表現できるっていうのはね、これはね豊かな生活をしてるっていうことなんですよ。だからね、その言葉でね豊かにねなるっていうことで言うとね、
うんうん、
まあ例えばこう僕自身その古典を研究してるから言うわけじゃないけどもね、まあ、例えばさ有名なのこう論語をね、
はい、
読んでみた時にさ、どういうふうに書いてあるかというとね、貧乏でもねこびへつらうことがなくね生きていく生き方はねどうですかってこう孔子先生にね聞くとね、孔子先生はね、まあそれは可だっていうんだよね。可っていうのは、
うん、
有料か不可の可だから、
うんうん、
合格だけど一番最低だっていうね、
ほうほうほう、
だってそれはあのこびへつらうことなく、貧乏でもこびへつらうことなく生きているってことはあのいいことじゃないですかってこう聞いた時にね、
うん、
孔子は何と言うかって言ったらさ、こういうふうに言うんですよ。いやいやいや、貧乏なら貧乏な生活を楽しむくらいじゃないと本物じゃないって言うんですよ。で僕はそれがすごいんですよね。でそうするとね、例えば僕だったらね、礼を好むにしかずっていう風なところをね、貧乏でも礼を好むというところには及ばないというふうにね、こう まずは正確に訳した後でね、
はい、
僕はこういうふうに訳しますよ、学生の前で。でね、いや貧乏でも礼儀が好きになって貧乏を楽しむくらいじゃねえとおめえの本当の人生にならないんじゃないのくらいの感じで、
うん、
もし親父さんならよ、
はいはい、
そうするとそういうように例えばその楽しく訳して自分のものにしていくためにはね、
うん、
たくさんの言葉をこう知っていかなきゃいけない、
うんうん、
でそうするとね、本当にこれからお昼ご飯食べた後 1時から2時半まで授業でそんな時にね、あのみんながねこううつらうつらこうしてるわけですよ。
はい、はい、
でそういう時 にでもね、うん、なんかこうはっと思って、うん、あの聞いてみようかなと。それでしかもあの最後にためになったと思わせるようなこの本の、
うんうん、
どうだろう、半分から3分の2ぐらいはね、だいたい授業のネタですよね。
そう
さっきのね、
はいはい、
まあ万葉集の一番館を教えます、うん、女子の歯の機能と物の機能にって言ったらもう半分寝てますよ。ところがね、はい、それがね、女子の、うん、歯は取り立てで、うん、もは天下でこういうことですよって言ったら、覚えますよ、
うんうん、
でそういうふうに事業をその展開していくためにはどうしたらいい。だから僕自身も事業の展開のヒント集みたいなのがあって、でそういうようなものを、まあ、今回の本ではねふんだんにその取り入れて、でとは言いつつもよ、
はいはい、
私自身もねよく間違ってるんです。
あ、そう
でしかもね、はい、僕はもうびっくりしたことがあった、
うん、
有名な辞書の編集者、
はい、
日本で言語日本の言語について第一人者と言われて、
うん、
その説は謙虚不恵でありますって言ったんですよ、
うん、
だから僕らもう陰で散々笑ったわけ、
うん、
あの人の書いた辞書には謙虚不快じゃなくて謙虚不恵って書いてあるのかつって、うん、こう笑ったわけ。でもそんな自分も間違うことがある、笑った私も間違うことがあるいうわけですよね。でそうするとそんなことも含めてその間違った記憶も大切なんですよ。あこう言っちゃいけないなとか、ああいう時に恥をかいたななんていうのを経験する。だから僕はねこういう言い方をすると間違いになりますというふうにも書きましたが、一方でね言葉っていうのはずらしてね使うことがね ありますよ。
ずらして
ずらして使う、例えばね、うん、凱旋という漢語をもし使うとすると、
凱旋、
凱旋、はい、戦争に勝って帰って
くる、はい、凱旋門の凱旋、
凱旋門の凱旋ですよね、はい、でそうするとね、そのある営業でたくさん売った、
うん、
その営業マンが帰ってきてね、はい、やつはね凱旋将軍気取りだなってこう言った場合ね、
うんうんうん、
明らかにこれね相手に対して蔑んだ言い方、
うん、
つまり、偉そうにしてる、
はい、
つまり、
はい、
凱旋戦争に勝った将軍のように胸を張って歩いてる、
うん、
それがねどれほどのことかって、
うん、
大したことねえよっていうことを表してる。だから言葉っていうのは常にこうずらして使う時もあるので、
うん、
どれが正しいとか正しくないではなくて、どの場面ではどの言葉の使い方が効果的であるかっていうことをね、
うん、
考えなきゃいけないですね。例えばね、お殿様っていうのの殿っていうのはね、はい、これ建物のことを言うんですよ。だから殿様って言った場合は大きな建物に住んでる人、
ほうほうほう、
でそこから意味が派生して、どういう言葉になったかというと、その城の主が、
はい、
お殿様で、
はい、
それが、まあ、江戸時代の藩主っていうことになるわけですよね。でそれがもともとの使い方、
なるほど、
大きな建物、それからその例えば和歌山藩なら和歌山藩の藩主、ね、でそれはお殿様、殿っていう方ですよね、
うん、
でそうするとね、例えばね、ある会社でね、2代目の社長さんがいて、うん、何の苦労もなく、先代の社長さんから2代目の社長さんを継いだ。で、彼はほとんど働かずにブラブラしている、あんな働かないんだなっていうふうにみんな思ってる。そうすると、いや彼はお殿様だからねっていうふうに言う。そうすると、そのお殿様だからねっていう言葉の半分には、もうおそらくみんな思い浮かべるのはバカ殿ってことなんですよね。
はいはいはいはい、
でそうすると、そういうふうに言葉っていうのはこうずらして、
うんうん、
でそのずらしたところに面白みがあるわけ。
うんうん、
だから、その丸抜クイズでうまくなるとは到底思えないというよりも、
はいはい、
うんうん、その言葉そのものが持っている元々の意味とずらした使い方を知っていることの方が、
うん、
大切なので、
はい、
僕はねこの本ではね、 あえてね、要領は全部自分で、その書いたっていうのはね、
うん、
何かっていうとね、平成の今、
はい、
で僕は1960年生まれ、
うん、
でそうすると1960年に生まれて55歳のこの私が背負ってきた言葉、
うんうん、
その感覚ではこういうふうにこの言葉は使いたい、
うん、
こういう場面ではこういうふうに使いたい、うんうんうん、で皆さんどうっていうふうに問いかける、
なるほど、
のがまあ僕のやり方ですね、
は
い、私流のやり方ですね。
そう、上野誠流の使い方こうですけどっていう、
そうそう、うん、そう、でそれで、うん、あとはね、
うん、
皆さんが考えてください、まあいろいろ読んでくださった人がね、
うんうん、
あ上野先生やっぱ国文学者だからその語源についてはしっかり解説してくださいます、うん、くれてますねっていう人もいますよ。でさらにはいやこれちょっと上野先生あまりにも言葉の使い方が柔らかすぎて、
うん、
ちょっとね年配のものから見たらねちょっとねこれ、使い方が存在な感じもするけどいや僕の感覚から言ったらこんな感じなんですよっていうのもあるわけです。だからね言葉はね時代とともにあるものですからね、まあ、一番ねいい例が何かって言ったらね鳥肌が立つなんですね。
鳥肌
でこれね、はいはいはい、かつては気持ち悪いものを見た時の、
はい、
で今はね感動した時ですか、
うんうんうん、
でだからねある人はねいや今日の音楽会鳥肌が立ちました、
はいはいはいはい、
そして君感動という意味で使ってるんだったら間違いだよって、うん、誤用だよってこういうふうに教える。でもね僕はそうは言いませんよ、
はい、
あそうか気持ち悪いものを見た得体の知れないものを見た時のぐらいの衝撃を受けた、
うん、
その衝撃を受けたことを鳥肌が立つというふうに表現したいんだな。で実際にはねいくつかの辞書ではねもうこの言い方はかつては間違いであったけれども、
うんうんうんうん、
鳥肌が立つと言って感動を表して思ういいんですよというふうに切り替わってきてます。
なるほど。
で、うん、そうするとね言葉というのは古風にすれば上品にすればいいっていうのは絶対に間違いであって、
はい、
でその誤用といって間違った使い方が新しい時代の言葉の感覚を磨いていくものになるわけですよ。そういうふうに理解しないと私自身はダメだと思いますね。
なるほど。 Let's get knowledge with fun。 さあ先ほどの鳥肌のところも非常にこうガテンのいく感じだったんですけど、まあ、でもいわゆるその若者言葉とか、うん、その言葉の乱れとかっていうことに関してはじゃあ言葉そのものがそういうもんだっていうことなわけですね、うん、
それはもう私自身その古典の研究者の中、
うん、
さらには、国語学日本言語学やってらっしゃるさまざまな先生たち、いろんな立場があります、
はい、
私はねストライクゾーンは広く取るという立場です。
おー、なるほど。
っていうのは、何かというと、うん、言葉自身は動いているものなので、
うんうんうん、
自分の持っているその感覚が常に古くなっているかもしれない。
はあはあは
あ。だからこの本読まれた時にね、あ今はこう使うのかって思う人もいるかもしれない、
うんうんうん、
さらにはねいやこういう古風な言い方久しぶりでやってまた使いたいって思うかもしれない、
うんうん、
そういうその両方いるはずなんですよ、
うんうん、
それでいいんですよ。
それでいい、
それでいい、
はい、
だから言葉のことをねとやかくね咎めるね、
うん、
人というのはね言葉の本質が僕はよく分かってない人だと思う。
あ、なるほど、なるほど。
そうですね、むしろね、うん、そういうちょっと誤用に見える間違ったように見える言い方をしたことの背景にある心に思いをね、
うん、
いたすべきだと思いますね。
なるほど、はい、そうですか。でこの中で僕がすごくいいなと思った表現がその素敵な表現に巡り合ったらいつか使うぞと虎視眈々と狙うっていう、うん、
そう、
そのマインドが大切っていう、
そうそう、
うん、
そう。だから僕はねその本当にいろんなとこ旅してさ、
ええ、
オーストラリアでさゴールドコーストで突然さ海に飛び込んだらさ、ものすごい波来た。当たり前ですよねゴールドコーストだから。ドーン、でメガネがね、流されちゃったのよ。
あらら、はい、
これ困ったと。これから旅行する、
困りますね。
そしたらさ、 その一人困った、お前困ってるだろう、メガネ屋があるんだって、ええ、その時にさこう道説明してもらっても分かんないわけよ、
はあ、
そしたらね、
はい
はい、フォローミーってこう、もうそのねかっこいいな、もう小麦色したさその青年がさ笑み、ね、ぐらいの顔じゃん、これかっこいい、そうするとね、うん、もうとにかく僕はもうその街でさ、外国人が道迷ってる時にもういつかこれ使ってやろういつかこれ使ってやるとか思うわけよ、それが大切なの、
なるほどなるほど、
例えばさ、うん、これお口汚しにしかなりませんがとか、うんうん、箸休めにしかなりませんがとかさ、
はいはい
はいはい、こう、いつか使ってやりたいというふうに、それが僕は大切だと思います。
もうそれを虎視眈々と。
虎視眈々と。この本で270はまあちゃんと用意しましたから。そうすると270用意したことは、いろんなことを派生して、うんうん、これからあのそれ読んだ人は、あ、こういう言い方、うんうん、あの、使いたいなというのが増えていくことを私は願います。
あ、それはいつもこうね、狙いながら。はい、っていうことですね。今後もね、もちろんその万葉の研究、そして大和言葉ね、多くまた発信していただけると思いますけど、今後その大和言葉多くの人に知ってもらって使ってもらえるように、どういうふうにこうアクションをしていきますか。
あのね、うん、それはおそらくね、うん、僕自身にかかってるかもしれない。それはなぜかって言ったらね、
はい、
僕にの喋ったこと、僕の書いたものに憧れてる人がどれくらい増えるかがね、
はい、
ひょっとすると、はいはい、その大切で、
うん、
でそれはもう国文学の先生、言語学の先生、国語学の先生、いろいろいる、
うん、
それぞれの先生たちが、あの先生みたいになりたいとかね、
うん、
こうあの先生が書いた本のような言葉を使いたいとかね、そういうふうに一人一人がね、その頑張っていく、うん、でさらには小説家だって頑張ってもらわないと困ります。でさらにはね、やっぱりね、もうラジオというのは、あ、この耳から入る媒体ですから、うん、やっぱり DJ の方々にもあの頑張っていただいて、
は
い、
分かりました。
私自身も、うん、あの頑張って、
はい、
あの魅力的な言葉の発信をしますので、
なるほど、
あの自分自身は頑張っていきたいと思います。
そうですか。じゃあフォローミーで、
はい、
でございますね、
はい
はい、あの最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですか。
まあ、これちょっと名前は伏せようと思うんですけどね、僕が大学に入った頃っていうのは定年制度がまだなくてね、80、90でも授業をしてらっしゃる先生がいてね、その先生がね、まあ、認知症になられたんですよね。でそのね、認知症になられた時にね、まあ、それでもその先生にあの形骸に接したいということで肩抱きかかえられながら授業にこう来るんですよね。ほいでね、その先生がね、そのもう授業が全くできませんからね、一人一人自分の専攻予約ですね、上野誠です、万葉書研究しております、秋沢何々氏と申します、源氏元春、そのね、全員こう終わるとね、みんなの元気な顔を見ると疲れが出ましたので帰りますってこう必ず言われる、
うん、
それが5、6回続くの、
うんうんうん、
でね、困るなと思ってたんだけれども、でもね、今から考えてみるとね、みんなの元気な顔を見れて安心したら急に疲れが出ました、だから授業を今日はこれで打ち切ります、まあそれは5、6回続いて、もうそれはひどい授業なんだけども、
うんうんうんうん、
僕ね、その時にね、あなたの顔を見たらね元気が出ますっていうね言葉を言ってくれたね、その先生のことはね、僕一生忘れないと思う、
うんう
ん、つまりそのね、言葉のね、とのをさりげなく励ます、その言葉のね力っていうものをね、僕はね、まあもうご遺族の方もいらっしゃるし、いろんな名誉なことがあるから側転の名前はね、申しませんけどもね、昔はね、それでも まだよかった、
うん、
だから僕はね、そのあなたたちの若い人たちが一生懸命研究してるのに来るとね、もう元気が出ます、年寄りとしては元気が出ますっていう言葉をね発してくれたね、まあ、その先生をね、X 先生としておきましょうか。
うん、はい、X 先生、
はい、
そうですか、はい、でもそのでもそこでもやっぱ言葉なんですよね。
言葉なん、
言葉ですね、
うん、よくね言うけどね、言葉は残らないって言うけどね、うん、嘘でね、
うん、
死んだ後、まあその先生亡くなってますけどね、はいはい、死んだ後に残るのはねむしろ言葉なんですよ。むしろね、例えばね死んだ奥さんの言葉だったりね、死んだでしかもねその言葉を思い出すと、その死んだ奥さんのことを思い出すとすればね、うん、それはね死んで残るのは言葉ですよ。
そうですよね、X 先生の言葉も残ってる、
残ってる、残ってる。もう僕が27、8年前に、うん、その先生に接したその時の言葉、今放送しながらもよ、もうその肩抱きかかえてられて、それをやってきてふっと座って一人一人説明させて、先行説明させて、もうそれで私はもう授業できながら帰ります。もうでもそれでも僕残ってます。
むしろそれが残って
る、残ってます
ですね。ラジオ版学問のすすめ、本日は奈良大学教授の上野誠さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、奈良大学教授の上野誠さんをお迎えしてお送りしました。上野誠さんの言葉にまつわるお話、まあ、いろんな、ね、特定の言葉も、たくさん教えていただきましたけども、まあ、でもそれは決して丸×のものではなくて、そのシチュエーションケースバイケースにどう使うのか、誰が使うのかというところで変わってくる、まあ、生活そのもの、まあ、でも本当言葉そのものがもう生き物というような感覚でもありますよね。まあ、本当ですから、今回この本の中には275の言葉のヒント集という感じなんですが、まあ、そういうねいろんな言葉、素敵な言葉に巡り合ったらいつか使ったるぞと、虎視眈々と狙うその姿勢をね、こういつでも持っておきたいなというふうに思いますね。さあ番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。